まずは久しぶり安倍さんです。
あ、待ってました。
はい、
感じですね。
嬉しいですね、安倍さんから。
まあ何かドキドキしますね。
はい、
安倍いう名前聞いただけでね何があったんかいな。
まあいろんな安倍さんいますから。
あ、まあまあまあ、
はい、
はい、あの前任の方の安倍さんです、
はいはい、じゃあ意味が分からんけど、
はい、
タイトル「ほぼカニ神社ボラボラ」。
え、何です？
ほぼカニ神社ボラボラ。
ほ
ー、ということでちょっとこれどういうことなんでしょうか。お便りいきましょう。
ほぼカ
ニ
ですね、
はい、カニはカタカナです。
あ、わかりました。
ほぼはひらがな。
あ、これひらがなです、
はい、で神社は漢字です。
はい、ほぼカニ神社ですね。了解。じゃ行ってください。
バンバンさん、てっぺいさん、ご無沙汰しております、安倍です。
本当ですね。お元気でしょうか。
日本には昔から八百万の神様がおられるとのことで、
はい、
日本中には様々な神様をお祭りした神社がたくさんあります、
はい、
そんな中今年の4月でにできたばかりの神社が、神戸の六甲アイランドにあるとのことで早速行きました。
あ、それはありがとうございます。
今年の4月ですよ。
すごい最近というか、ね、神社でこんなことがあるんです ね、
あのね、今週ボラボラしたの上元寺なんてあれ確か1500年とかもっと古かったかな
まあまあそうでしたね。
めちゃくちゃ古かったんですよ。ちょっとごめんノートあるんであ
、あんな見てみましょう。
はい、あ、1520年代に創建ですね。まあ、兵庫県伊丹市ですけ ど、はい、ど、同じ兵庫県でも、
はい、
1500年の神社もあれば、
はい、
あ、お寺か、お寺もあれば、
はい、
2024年の神社もあるということですね。
その名前はほぼカニという
みたいですね。
あ、そう、なんと珍しい話ですね、
は
い、
具体的にはかまぼこで有名な金鉄の六甲工場の敷地内にある。
あ、そうですか。
その名もほぼカニ神社。
あ、はいはい、
あ、これ、はい、ね、ほんまにこの名前みたいです ね、
いいですね。
かまぼこのほぼカニ発売10周年を記念して建立されたのだとか。
あれほぼカニって言うんですか
みたいですね。
かまぼこで似たような、
カニカマじゃないですね、ほぼカニなんですね。
ほぼカニって名前があるんですね。
はい、気になる御祭神、神様ですかね、
はい、聞きましょう。
を由緒書きで確認したところ、どうやら、
はい、
ズワイガニとほぼカニが合体フュージョンして生まれたほぼカニ様、まあ、ほぼカニ様をお祭りしているとのこと。
ほぼカニ様ですね、
はい、これはほぼひらがな、カニカタカナ、様漢字です、は
い、いやー、また面白いこと、
はい、ズワイガニとほぼカニのフュージョン、
はい、フュージョン。
ズワイガニって確かね、
はい、
ヤドカリなんですよね。
あ、仲間 ね、
なんか仲間的にはね、
ヤシカニなんか仲間です
よ、ね、あ、でしたっけね、まあそれは置いといて、なるほど。先ほどから祠の横にあるやたらと目立つカニの切り身をつまんだでかいズワイガニのモニュメントはその様子を表しているのか。ただどう見てもその様子はカニのともぐいにしか見えないのだが、
うん、でしょうい
や、つまんでるのはほぼカニなので、
うん、
ほぼともぐいか、笑い。
なんとだ、
安倍さんらしいですね。
安倍さん文章うまいですね、相変わらず。
これちょっとね、写真あるんで、
おおお、これカニですの、
見ていきましょう。これが工場ですね、
はいはいはい、
あの例のあの鉢巻き巻いた
てっちゃんてっちゃんカニ、はい、てっちゃん
子供の振り向き看板が、
そうですね、
目印、
昔からお世話になってますわ。
ああ、でこれがその看板ですね。
おお、
そのこれはズワイガニなんかな。あ、ズワイガニは本物のカニか。ちょっとごめんなさい、ちょっと勘違いしたかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、巨大なカニが、
うん、
右手かな、
うん、
にほぼカニを挟んで、
あ、はいはい、
まあ、今にもこれ食べようとしてるのかな、
はいはい、
でその横に赤い社があって、うん、
あ、
で、まあ、その社の手前にあの
カニの、
カニの手が、足が2本、
はい、
ちょっと灯籠みたいな感じで立ってるってやつですね。ちょっとお便り戻ります。
はい、
ちなみに神社の横にはお守り付きのおみくじを販売しています、
はいはいはい、
ただし対応しているのは電子マネーのみご時世なのか、もしかしたら賽銭泥棒対策なのかもしれませんね。
なるほどなるほど、はい、
ちなみに引いてみた結果は、
はい、
大吉。
お、よかった
よかった。お守りは縁盛り、
うん、
縁盛りっていうんかな。
あ、そう、縁盛り、はあ、
お守りの方は今の私には現状全くご縁がありませんということです、
はいはい、
は はい、こんなあの作法とかも書いてるんですね。
すごい
看板で。
ちょっとこれ古びた看板になってますね、はい、新しい神社にし
よう。あ、そうですね。だいぶこう雨風に
当たってる。
これがおみくじか。このカニのオブジェの横にある赤い社、うん、これおみくじですね。
なんかお地蔵さんの社赤塗ったみたいな、
は
い、
扉を開く、観音扉を開くと中に運試しガチャが、
あ、ちょっと自販機みたいな、
はい、あのよくショッピングセンターにあるガチャガチャが、その真っ赤な社の中に入ってるっていう形ですね。で電子マネーでピッとすると、
はいはい、
あのガチャガチャが出てきて、これがそうです、うん、安倍さんが手に入れた、
よかった、
ご縁のお守り、縁盛りっていうんですか、はいはいはい、色が、赤いピンクの紐と、
はい、
まあ、青い紐、
薄ブルーですね、
はい、はそれぞれマガ玉なんですね、これ多分ね、
まあそんな感じで爪がマガ玉になってるんですよね。そうですね、
これがまあ多分一つのボックスの中に、カプセルの中に多分入ってるんでしょうね。
そうですか、
はい
はいはい、
でこれが大吉ですね、はい、写真載ってます。大吉知らんけどって書いてますね。おしゃれなんでしょうかね。
はい、はい
はい、じゃあちょっと お便り戻ります。
行きましょう、はい、
神社にお参りした後は、
うん、
同じ工場の敷地内にある、
うん、
直売所のてっちゃん工房へ。
あ、はいはい、
今回のもう一つの目的は最近授与の始まったばかりの御朱印です。
はあ、御朱印もいただける、
はい
はい、
神社だけに御朱印の授与を始めるとはさすが。その御朱印を求めててっちゃん工房に入った途端、何も言わないうちに店員さんが御朱印ですかと聞かれびっくり、
はい、
これがほぼカニ様のお力なのか。
あ、なるほど。
さもなくば私の見た目がそんなものを欲しがる物好きにしか見えなかったのか。
それでしょう多分、
はい、おそらく前者ということにしておきましょう。
そうですか、はい、
御朱印をいただいた後は、
はい、
もちろんほぼカニをお土産に買って帰り、美味しくいただきました。
よかったですね、はいはいはいはい、
でもこれって神様を食べちゃったってこと。
あ、まあそういう
という、終わりでした。
あ、これ大吉のこの普段のすごいデザインがいいですね、
はいはい、安倍さん写真撮ってくれたんかな。
あ、いいですね、
はい、魚心あれば水心、 あなたが心を開くことで他人も心を開いてくれる。
ほうほうほう、
人にも自分にも胃袋にも優しくしましょう。
なるほど、はいはい、
ラッキーアイテムほぼホタテっていう商品もあるんですね。
なるほど、
全部ね、あの商品名の後に商標マークついてるんですよ、あ、 R マークが。
そうですね、
多分金鉄の商品でしょうね。
金鉄はほぼホタテ始めましたな、
はい、まあ、他にもちょっと写真見ていきましょうか。
はい、ましょう。
これが工場の入り口ですね。
すごいですね、てっちゃん工房、
はいはい、ガチャガチャのすぐ横に看板があって、
はい、
道沿いに80メートル南で
なるほど
てっちゃん工房があるということですね、
は
い、
もうね、ここから引っ張るんですね、ずっとね。
そうですね。
あ、
で確かにっていう商品もあるんかな、
みたいですね、
はい、
いっぺんちょっとスーパー行ったら見とかなんかな。
そうですね、看板があって、あで、これがてっちゃん工房
入り口ですね、
はい、は、まあ、ちょっと小さめの2階建ての、
はい、
まあ、ビルというか、
うんうん、
あで中に入ると冷蔵庫があって、
あ、
商品棚が陳列されてる、
は
い、あ、でこういうなんかグッズ売ってるんですね、
みたいです
ね。ボールペン、
あ、ボールペン欲しいな。
欲しいか。
いやいや、やっぱり、まあ、
ほぼかに爪ボールペン、
あ、爪の、
はい、税込み500円、
すごいですよ、うん、
で瓦せんべいも売ってます ね、
いいですね、神戸ですね、
亀井堂さんとのコラボ。
あ、いや、それはまたすごい美味しい、
てっちゃんの焼き印入りと。
なんと
な、あ、なるほど、なんかてっちゃんもこのサングラスかけてるバージョンもあるんですね。
あ、ほんまですね。あ、
瓦せんべい、
ちょっとプロレスラーみたいになってますね、
はい、でこれはなんかコスプレですかね、ん、うん、なんか宝塚歌劇のね、あの、
あ、
役者さんが着るみたいな、
あ、なんか男役の人の、
そうですね、衣装ですね、
これ、はいはい、
あ、でこれがプレゼントに買った、
はい、
プレゼントというかあのお土産に買ったやつですね、この、ほぼカニか、
あ、
あ、これがほぼカニ、
あ、
まあ、だから僕らが言う
20% オフと書いてました。これで買ったら、
そうですね、僕らが言うカニカマですよね。
まあそうですね、
言うたらそれを、まあ、金鉄の商標としてほぼカニという名前で売ってるってことですね。これ270円ですね、手前からお取りくださいって書いて、
後ろから取ると乱れます
から、はい、そうですね、
僕が後ろから取って睨まれてるんですけど、
はいはい、あ、でこんなん持ってますね、天ぷら、 よりどりセット6枚入り、
はいはい、
通常1500円のところを1300円、
あ、まあここまで来るということだよね、はい、
やっぱりあの直売所ってことでしょうね、交通費
もかかってるしね、
そうでしょうね、
九条ネギ店とかいろいろあるな、面白いですね、
コ
ーンバター店とか、
あ、
お好み店とか、店っていうのは天ぷらのことですよ
ね、天ぷらですね、あ、まあ、いわゆるそのあの魚のすり身をこう固めて揚げた方の天ぷらですね、
うん、ああいう天ぷら、いわゆるその何ていうかね、衣の天ぷら
ではない、天ぷらではないですね、はい、あのおでんとかに入ってそうな、
あれやこしいんですよね、
はい、ウインナー巻きとか、
あてあ魚
イカシューマイとか、おいおいチーズボールとか、
おいおいお、
はい、うまそうですね、これ奥でこれ実際に揚げてはるんやな、これ
そんな姿が見えますか、うん、
これスタッフさんが、
あ、それやったらまあ新鮮やしね、
そうですね、
なかなか洒落た工場ですね、
はい、というわけで、
道頓堀のカニとはちょっとスタイルはちゃうけども、
そうですね、この前それで思い出したけど、京都の錦市場商店街にカニいたな、
ものすごかったね、
あのカニのオブジェ、
はいはいはい、
あのあのあれみたいなやつね、その道頓堀のカニ道楽みたいなの小さい動かないオブジェでしたけど、
カニのあのほぼカニみたいのもいっぱい売ってましたよ、
売ってましたね、京都に、京都にも売ってました、
やっぱインバウンドの人が、ね、手に持って食べはんじゃろ
う
ね、
そうでしょうね、はい、というわけで今週は、はい、ほぼカニ神社ボラボラ、
いや、なんと安倍さんの得意のね、そうですね、神社好きやから安倍さん、
はい、
はい、
まあ、これ実際に神主さんとかいてるんですかね、
そりゃそうでしょう、ここまでやん
に
やったら
ね、なんか兵庫県神社庁に登録したりとかしてるんかな、
まあそうかもか、
ね、してたら、もしかしたらしてたら多分一ちゃん新しい神社でしょうね、
あかもかりません、
ね、2024年4月ですから、
はいはいはい、
これもちょっと調べてみても面白いかもしれないですね、
ま
あ、
そうです、そこまでやるべきかも分かりませんね、はい、安倍さんがルートつけてくれはったからね、
安倍さんありがとうございました、
安倍さんいつもショッキングで面白い話を、
これはやっぱさすが、
うん、
安倍さんこういうちょっと珍スポット行かれるのが、まあ、見つけるのがすごい上手で、
すごいです ね,
ね、もう北海道行かれたりとか、ね、北海道はなんか青森か、青森行かれたりとか、はいはい、もういろんなとこね、軍艦島行ったりとか、
不思議なあの乗り物でね、スケーターみたいな乗り物で、
はい、あれ潰れたんちゃうかったっけ、
いや、
あのタイヤの小さいやつや、
あれで行ってね、う
ん、なんか山道もあれで下るとか、
やりはることが、ね、もうあの それと島根県行ってね、あの紙の上にお金でちょんと置いて、
あ、ありましたね、500円玉入れてとか、
ちょっと沈むとか沈むとか言って、
あれも円形でしたね、
円形、
5円形でしたね、
ご縁好きですよね、
そうですね、
うんうん、
はい、まあ、というわけで安倍さんありがとうございました、
久しぶりでした、また一つ安倍さん復活していただきたいと思います、よろしくお願いいたします、
豊中市の田中さんです、
はい、
ありがとうございます、
はい、
今度は宝塚の美術館、
え、
まあ、ちょ兵庫県続いてますね、
おーおーおーお
ー、金鉄の次は宝塚ですか、はい、ママさん、てっぺいさん、こんにちは、豊中市の田中です、
はい、毎度ありがとうございます、
高知のダニアンさんが旧山陽道を歩いてくれてすごく嬉しかったです
ですね、あれおもろいレポートでしたね、
仲間が増えたような気がして嬉しいです、
はい、はいはい、
長熟西国街道ボラボラが自宅から近いところになってきたので、私もそろそろどこかを歩いてみたいなと思います、
やりますね、これやっていただくと広がりますよね、
僕らも本当は歩けるんですけどね、
そうですね、
まあ、特に今週の箕面なんて隣ですからね、
はい、まあ言うてみたらね、
まあ、豊中市の豊中市の飛び地もありましたしね、
は
い、石橋浅田村、は
い、
浅田町か、
はい、
あそこも行けんことはないんですけど、はいはい、行ってないですね、
うんうん、
長熟山陽道ボラボラの広島の会をストリートビューを見ながら聞き直しました、ありがとうございます、僕らがやってないことですからね、聞き直すなんてことは、入浴された銭湯見た感じでは普通の住宅にしか見えないし、男女の入り口が左右に分かれていてちょっと変わった銭湯ですね、
中がどうなってるのか思いますよね、
あ、なんか確かダニアンさん曰く中は一つ、だから入り口は種目ザメの目みたいに離れてたんですけど、中でまたお互いこう、うん、番頭さんを真ん中にして、うん、多分ひっつくんでしょう ね,
そうですね、
でまた男用女に分かれるっていう感じだと思います、
はいはいはい、なんか X の字みたいなもんですね、
そうそうですね、一、ね、回離れて、
はい、またつく、
またつく、そしてまた離れるっていうね、話は変わります、
はいはい、どうぞどうぞ、はい、
私は絵画には興味がないのですが、
はい、
立体的な芸術作品には関心があるので、どこかで展覧会がないかと探していました、
お、
宝塚市にある宝塚市立文化芸術センターで、
はいはい、
小清水進の彫刻というのが行われていて、
あ、そうですか、
自分のスケジュールにもあったので見に行ってきました、
はい、あ、ご苦労さんでした、
はい、兵庫県宝塚市の 宝塚市立文化芸術センター。
ここ僕二階がさんが行ったことありますよ、はい、
小清水進さん、うん、なんか進むっていう字がねちょっと難しい字なんですけど、
あ、ほんまですね、はい、
彫刻展、
お、彫刻展ね、はい、はい、分かりました。
以下ホームページに書かれていた小清水氏のプロフィールを、
うん、
PDF にしましたので添付しておきます。あ、 PDF ちょっと僕見てないですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
これか、
うーん、
PDF どこや、
出ますか、
出ないですねごめんなさい田中さん PDF 出ないんでちょっとまた今度ということで、
はい、
はい、あの写真はいただいてますので、
え、
大変立派な経歴の先生のようです、ということですね。
なんかどっかでお名前伺ったような感じがしたんで、
ま、バンバさんが美術館に行った時に、
はい、
いつも黒服の人と揉める写真撮影ですが、
はいはい、
今回の展覧会では自由に撮ってくださいとのことだったので、たくさん写真を撮りました。
お、そうですか、はい、
しかし展示内容は私にとって非常に難しいものでした。
あ、はいはい、
まず写真1から3枚目の広いスペースに長さ3メートルほどの巨大な木材がたくさん並べられた表面から表面へという作品です。
そういう名前の題がついてるんですね。
表面というのは表の面ですね、はいはい、表の面から表の面へという作品です。
どこ行けん、はい、
それぞれ違うタイプの彫刻をし してあり、
はい、
自然なひび割れがあるもの、人為的に溝が入っているものがあります。
あ、そうですか。
ちょっとこれ見てみましょう。
ちょっと見せてもらうと、
リスナーさんには見せれないんですけど、
残念ですね、
これね、リスナーさんに見せれるなんかシステムあったらいいんですけど、あ、これですね、
ちょっと
表面から表面へ。
何か古い建物を解体して、
あ、確かに、
まあ、国宝とかあんなも解体して、
うん、
それからこれから組み立てようかいなというような現場の写真ですね、
はいはいはい、そうですね。ただよく見るとそれぞれの木材の表面がこう形違うんですよ、
うん、なんかノコギリの葉っぱみたいなのがありますね、はい、あ、
ほら何も溝入ってないやつもあるし、で中には横にこうね、はい、お肉、焼肉でたまにこうやってわざと切れ目入れて焼いたりしますけど、
まあ、サンマの塩焼きもやってます
ね、表面が。そんな感じ の、
あの
四角い柱が床に並んでる。
これはしかし重さ大したもんでしょうね、こんだけの柱ね。
この前今週石橋、ね、池田市の、あそこでも石橋の由来になったっていう、ね、はい、石の板が、はい、あれ南小学、石橋南小学校にありましたけど、
三条実朝さんが何か言う人が、
そうそうそう、京都に向かって、
ね、馬でポンとこう、はい、馬のひずめを蹴ったという穴が開いてましたね。
そうなんです。
僕はやっと西の丘に思い出したんですけども、
まあそれと同じぐらいこれどうやって運んだんやろうなって思いますけどね。
これなんやろな、
洗濯板にも見えんことはないですよね。
まあまあかなり大きな洗濯板ですよね。
こんななんか碁盤の目みたいになってる、
イカの刺身みたいな、ね、
はい、言い方いろいろあるな。
いや
ー、これは確かにこれ見てもなんかちょっとうーんと思いました、うん、僕も、
う
ん、
思うけども、何か決体な魅力はありますね。不思議やな。
そして写真4のお便り戻ります、
うん、
壁に立てかけられた巨大な材木、
材木、
こちらも表面から表面へという作品で、それぞれ違う彫刻がしてあり、
はいはい、
中には途中で彫刻をやめた、はい、止めたものもあります。
なるほど、
はい、これもちょっと僕らしか見れないですか、はいはい、写真を。
これは皆さん見てもらいたいですね。
もうこんなん完全にあれでしょ、建築資材でしょ、これどう見ても。
うーん、
さっき床に、ね、寝そべってたやつを今度、まあ、立てて、
ね、
まあ、ちょっと形は違うと思うんですけど、ね、
壁に立てられた
やつ、ね、そうですね、これ地震来たら危ないやつですね、これ、
まあ、怖いですね
落ちてくるやつ、まあ、ちゃんと対策はしてるとは思いますけど、確かにこれなんか途中でやめた感満載です ね、
ですね。
上半分は横の切れ目が入ってるんですけど、はいはいはい、下半分は何も入ってない。
なんかこう巨人のね、
はい、
ジーパン洗うためのね、
あ、
なんか洗濯板ですね。
そうですね、左の方のこのね、うん、歯の跡みたいな、紙跡みたいなやつは、うんうんうん、なんか文雄君がよく行ったあの南の島の、
はいはいはい、
なんか船とかの装飾でようこんなんギザギザのやつあったじゃないですか、
はいはい、いわゆるあの台湾のね、
そうそう、ペロンみたいなやつとかね、ペロンっていうかどうか知らんけどはい、はい、ペロンはあれか高砂市かなんか兵庫県か、沖縄にもありますけどね、
はい、波の格好ですね、昔のからね、は
い、まあ、そんないろんな模様とか切れ目の入った同じ長さの木の板が 壁に斜めがに立てかけられてるって、はいはい、そういう展示も写真4ですね。
あ、また変わったことですね。
そして写真5のキャビネット、
はい、
下は普通のキャビネットですが上は隙間だらけで何を意図しているのかよく分かりません。
キャビネット
って何でしょ う, でしょ
う。あ、入れ物みたいなものですか、これ
箱ですか、なんかタンスですかね。
ほんまです ね,
ね、うん、それこそさっきの安倍さんのほぼかに神社じゃないですけど、
あ、そういうところにも
あります。ガチャガチャの入ってるあの社みたいな感じもしますけど、
不思議なもんです、
ね、はい、その四角い社みたいな箱の天井から、
はい、
なんつうかこうなんか板がこう飛び出してる、
うん、なんかしかも入りにくいというか ね,
そうですね、
押し込まんとあかんような感じですね、うん、これは変なもんを作るな、この小清水さんいう人。
彫刻をやめたことや隙間だらけのキャビネットにはどんな意味があるのか聞いてみたかったです。
なるほど。
実は当日作者の先生もおられたのですが、恐れ多くて質問はできなかったです。
あ、よかったらよかったね、
はい、
うん、
まあ、なかなか言えないですよ ね,
こういうの
ね、
まあ、そ
ら
そう
僕らには言えるけど、はいはい、やっぱこう作者はね、
まあ、そうですね、
やっぱ頑張って作った人なんで、ね、なかなか言えないですよね、まあまあまあ、わけわからんとか言えないですよね、
うんうんうん、しかし何かバカにして言ってはんちゃうからね、うん、聞きたいから聞いてんねやから、はい、
写真6は今回の中で唯一美しいと思ったものです。
はい、どんなんですか、ね、
スプーンとチェロを組み合わせたようなもので、
おお、
一本のケヤキの木から掘り出されているから正確にすごく手間がかかっていると思われます。
あ、なるほど、その辺ちょっと田中さん分かるんか分かりません、ね、苦労がね。
あ、
これはいいですよ。
うーん、
これ椅子ですよ、これ
椅子みたいなやつですね。
椅子か、あれテーブルでね、
あの椅子やとしたら背もたれがこのスプーンになってて、
あ、そうですね、
でそのスプーンの一番持ち手の端っこの方がなんかチェロのあの、
これ三味線ですよ、
三味線のなんか弦をね、
うん、引っ張る、あのグニャッと、ね、
伸ばしたり
ドライバーの、うん、
伸ばしたり縮めたりする場所で、で足元は円形の柱があって、
うん、はいはいはい、
でその円形の柱の上の方にちょっとそれよりも直径のでかい、
はい、
あの円があって、
はいはい、
でまあ、ここに座れますよね、はい、で背もたれはこのスプーン、
あーで後ろ の, その棒が問題やね、これは。
あ、
これはまあよっちゃんがギター叩き取るやつの、
あ、
もう道具みたいな感じです ね, ですね。
ちょっとあの大阪メトロの新大阪のホームにこんな椅子ありますよね。あれあんまりみんな座らないですよね、
う
んうん、座りにくいかなんか知らんけど、
ね、
どこからどこまでがなんか自分の場所かちょっと分からなく椅子があるんですけど、なんかちょっとそれに似た感じもする作品ですね。
あのモノレールの画廊にあるようなね、各駅にモノレールで、
あー大阪モノレールね、
あれにあるやつも誰が選んだんかしらと、まあ、不思議な、まあ、
それこそ今回の池田氏ボラボラした時 の,
な
あのなんか彫刻、石の彫刻ね、あれね89年と、ねね、90何年のやつありましたが、両方とも意味わからなかったですね、はい、チョップスティックと、
うん、
あと最後の木、あれも木ですね、考えたら、
うん、
あの、
ね、
作ってるのは石なんですけど、
うん、
素材は石なんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっと意味が、
まあ、しかしこれについては洗濯板とかの先ほどの作品よりは確かに親しみは持てますね。でようこれ手間かけて作って
る、これはすごいですよね。
よこれ
いわゆるこれ一本彫りってやつでしょ、
これ
おそらく
ボンドでくっつけてるんじゃないでしょ。
あ、どうなんですか、くっつけてなかったらすごいですよね。いわゆる モノコック構造っていうんですか、
まあ、なる
ねえ、分かんないですけど、
いや、ありますね。
いや、さすがにこれくっつけてるやろ。
いやー、どうやらこの辺田中さんバチッと分かって
やる、ね、大阪万博の大屋根リングじゃないですけど、ネジ使ってないって言ってたらめっちゃ使ってたみたいなね。
そうですか、
はい、まあ、それとは関係ないけど、
まあまあね、あ、いや、
はい、
なかなか宝塚のあの宝塚市立でしたかね、何回も言ってるの忘れてますけど、
宝塚市立文化芸術センター。
あ、そうですね、
はい、
あ、これトイレが面白いところにありますわ。
あ、そうですか、
はいはい、
その他にも理解できない作品がいろいろあったので写真を添付しておきます。ちょっと見てみましょうか。789と、
はい、お願いします。
これですね、これまたさっきの洗濯板のちょっとまた違ったタイプ
ですね。これも椅子みたいですね、足が資本下についてます
けど、こんな椅子座れないですよ。
いや、だから
お尻痛くて。
そうですよ、
これ池津椅子じゃないで、池津椅子か、
まあ、うん、池津椅子っていうか、
あ、この部分は座れますね、この三角形の部分は。
うん、
ここはギザギザないですよ。
ああ、やっとね、その時間のとこ座ったらもう100個ぐらい字ができそうですね。
そうですね、
尻の穴が開いて、
あ、これを反対から取った、その尻穴開き椅子を反対から取った、
これはイカの刺身に似てますわ、
はい、 おお、これ最後のやつ、ほんまに。
最強だな。
なんか琵琶湖にね、湖面から出てそうな。
ああ、襟の。
そう、漁のね、魚の罠みたいな感じもしますけど。
まあ、不思議な人やな。こんな人に会うたら、田中さん、ちょっと聞かんと、それはもったいないわ。まあ
ですね、どんな方やったんですかね。
この家、どこの人は分からへんし、聞きに行くわけにいかへんからね。
はい、
これなんでねとか、あの中に何入れるんですかとかね。ちょっと聞いてほしかったのがありますね。
芸術の捉え方は人それぞれで、意味なんて考えなくてもいいのかもしれないです。
しかし、
まあ今回の作品もそれなりに感じるものがありましたから、いい作品なのでしょう。作品そのものがいいのか、それとも立派な美術館に綺麗に展示されているからよく見えるのかもしれません。
まあそれもそうですね。
ちなみにと、
はい、ちなみになんですか。
来館者は私以外誰もいませんでした。
先生と2人だけやった。
マンツーマン。これ聞いてほしかったな。
惜しかったな。
これ先生も聞いてほしかったんちゃいます？
そう思いますわ。
あ、で最後書いてますよ。
何て書いてます？
美術大学をご卒業されているバンバさん、何かご意見があれば教えてください。どうですかこの写真見て。
いやいや、
ちょっと今、まあ、せっかく田中さんにいただいた写真なんで、こう見ておきます。これね、
まあ、あの池田市とかのあるのとはまだ過去が違うぐらいいいもんですよね。
あれはひどかったですね。池田市
どう見ても悪いけども、
いや僕ね、あのまああのね、政治的な話じゃないですけど、維新とかそんな好きじゃないですけど、ただ橋本さんの、まあ、あの方ね、そういうちょっとこう いらんとこには金使うなみたいなこと言うてはって、変なこともいっぱい言ってはるけど、ただやっぱりこういうちょっとなんかね、あの池田氏 あのチョップスティックもそうやけど、これはちょっと俺でもおかしいと思ったで。石の道池田彫刻シンポジウム89、うんうん、チョップスティック、
ねえ、
まあ、あれはちょっとないなとは
思う。選んだ人とか、まあ、選んだその役所の方も関係しはったかわからないけど、うん、ちょっと責任取ってほしい感じがする
よ。欲しいですね。
なんか人生功労さんやけどね、なんでこんなもん人に、
まあ、けど考えたら、はい、まあ、池田氏も、はい、まあ、僕らボラボラした池田氏も、ええ、田中さんがボラボラされた宝塚市も、まあ、すごい近いんですよ。割と
兵庫県でね、
伊丹とか、まあ、池田は大阪府なんですけど、まあまあ、
匂いは似てますわね。
なんか似てるんで、なんか同じような雰囲気漂ってんのかなって今考えたら思いました。
まあ、ただまあ この人は僕ね結構楽しいですよ。これ、
あ、そうですか。
うん、まあ、ただなんかほんまに、うん、
この洗濯板はちょっと意味わかんないですけどね。うん、俺でも作れるんちゃうかなと。
まあ、できましょう。
で、 できますよね。俺でも
できると思う。
あの金と時間あったら、
これぐらいのことやったら、
ね、できますよね。
まあこの、ちょっと難しい、
ね、これは難しいかもしれないですね。この欅から作ったっていう、はいはい、
惜しかった
この椅子はね。
2人でその作家の方とこの展覧会見られるっていうのは、まあ、この作家の人の人気のなさというのか、
うん、
小清水さん、小清水さん、
まあ、偶然やったんちゃいます。
偶然かもわから
ない。だから田中さんが、まあ、スケジュール取れる日やったから、もしかしたらその休日とかじゃなくて平日の土平日の、まあ、昼過ぎとかであんまり人が来なかった時かもしれないです、うんうん、そこはちょっと、ね、いつ行かれたとかにもよると思うんですけど。
しかしあのやっぱり僕見てみたい感じがもくもくしてきましたね。
あ、逆にね、
うん、
これどんな、やっぱこの最後のこれですよ。この襟っていうの、なんていうの、これ、
ね、
この、ね、魚の琵琶湖の魚のあの罠みたいなやつ。
せっかくいいツッケ作ってるの、ツッケの上に何か変なもんが乗ってですね、
なんでこんなことをするんやいという。あの木の枝を、
うん、
あの上下左右にこう交差させて、
はい、
あの
網編んでるみたい。
そうですね、
持ち上げ網編んでるみたいな木の枝で、
あのオセロの台みたいな雰囲気、要は縦横にこう交差してこう四角を作ってる、うん、
いや
ね。まあ、であとこの その横にあるこれなんですか、このロープ。
それはミミズかなんかちゃいますか。
ロープの先に大きな石をくくりつけて、でそれが机の下に見えてるっていう、
まあ
なんかちょっと確かに文雄君の言ってる通り見たくはなりますよね、
うん、そうでしょ。で
意味が分かんないです、うん、このその横にあるやつも。
触りたなりますよこれ、
うん、これ結構こういうところで触ったら意外とうるさいんですよ、うん、
まあ分かります。
意外とうるさい
ね、これ。だけどまあ本人が嫌だったらね、
うん、
これくっついてるんですか、ちょっと動かしてもいいですかって聞いたら、
うん、
それはやっぱりあの黒服の人も、
うん、
本人が OK 言わったら、うん、いや言いませんよ。
まあ基本的にはやっぱこう木とかそういうのをテーマにしてる感じはしましたね、田中さんの写真見てたら。
そうです、
ね、最後のこのね罠だけはこれ、まあ、これも一応木か。
いや木ですよ、
これ木です。
芝みたいな昔でね、あの
そうですね、
プロの滝に使ったね、
うんうん、薪に使ったですね、
うん、そう、薪の先に燃えるためにね、はい、いや田中さん面白いレポートしてありましたね、
うん、ありがとうございます、
はい。 何かのチャンスでこの方に一遍お会いしたいと思うし、
小清水進さんでしたっけ、
進さんで覚えとく、名前覚えておきましょう、
はい
はい、
で場所が宝塚市立の、
はい、
何でしたっけ、
芸術なんとかセンター長だから、もうよう忘れるんだよ、長
すぎるね、宝塚市立文化芸術センター、
なんでこんな名前つけるんや、
もうお前な、
文化も芸術もええわ、
うん、なんかもうちょっと分かりやすい言葉にしてほしいです、
もうちょっと庶民にもいけそうな、ね、そうですね、感じにしてください、
はい、
まあ、文句言ってすみません、
ああ、いえ、はい、今日田中さんのレポートはすごい楽しかったです、
面白かった、
ありがとうございます、
は
い、
あのこの方にお会いできた小清水さんのご縁作ってくれはったもん、田中さんですね、ただまあ本当に世の中ちょっとわけのわからない方もたくさんやおられます
ね、うん、なんかお金使う場所ちゃんと精査した方がいいですよね、
うん、この人さえとそんなに、ね、ひどくはないです
よ、あこの人はひどくないですけど、うん、
いいです
ね、そういうとこがあるかなと、
うんうん、田中さんもおっしゃってるよね、
はい、
で企業はやっぱり使ってあるのがいいわな、
うんうん
うん、いやまあなんか美術大学もあんま役に立ちません
ね、そうですね、
はいはい
はい、ジュエリー上島隆さん
です、あ行きましょう、次、はい、
いつもありがとうございます、
いつも本当ありがとう、いい感じいただきます、
はい、はい、リスナーの皆様お元気にお過ごしのことと存じます、
はい、
バンバッ様ご家族様も、はい、ということですね、
はい、そうですね、ありがとうございます、
は
い、
山陽道ボラボラは今回放送されるのかななんて気になっています、
はい、
そう、あの前回はちょっと僕のやる気がなくてあの、うん、まあ、配信しなかったんですよ、
他のこともありました
しね、そうなんです、うんうん、というかね、やっぱりああいうので不思議と近所に来るとねやる気なくすんですよ、やっぱり自分の知らんとこはやっぱ知りたいんですが、うん、もう池田美濃なんてよう知ってるんで、
実は分かってんねんけどね、
そう分かってないけど、うん、まあ神戸とか、うん、あっちのあの播磨とかね、あの辰野とかに比べたら、うん、知ってるじゃないですか、だからあんまやる気しなかってまあ今回やっとね、
はい、
高さんも聞かれてるかどうか分からないですけど、うん、今週は、はい、あのまあ2週間ぶりかな、
まあね、
1ヶ月ぶりかやりました、
力入れて調べたわ、なん
そうですね、
はい、すごいわ、
東海道ボラボラも放送してほしいと思っておりますが、バンバ様のご負担を第一にどうしてもとは申しません、
ありがとう、いつもずっと提案し続けてくれてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
僕もやった方がいいと思いますが僕よりも鉄平が大変やと思います、
そうですね、これ結構
東海道になるとね、これは
もっと遠いし、
これは
規模が
太平洋泳ぐみたいな感じですよね、
そうですね、まあ、うん、それでも Google インターネットありますんで、
うん、
まあ別になんか雲の中をこうね、
うん、
進むっていう感じではないですよね、
そうそうそう、それはもう掴んでるのは一応ね、足の裏掴んでます
よね、そう
ね、
うん、さてさて、
はい、
今回は約1年幼なじみの2人と私の3人のお話を控えておりました、
あそうでしたね、
そうで
した
ら ね、
もうあの何とも言えない愛嬌のあるね、
あの 3兄弟じゃないですけど、はいはい、と申しますのは幼なじみの1人、頼りないが憎めないしんちゃんがやっと大病から復活、
あよかった、病気した
の、はい、今月初めに退院しました、
おめでとうございます、
ご病気やったってことですね、
あ
そう、僕もちょっと気になってたんですけど、
ずっと気にしてますね、
うん、一時は余命宣告が出るかもなんて思っていましたが、お見舞いに行くたびに数人いる彼女のことばかりを話していて、なんかねこうちょっとお店の人とかそんなんでしたよね、確かね、自分の死に際の演出の話を聞かされていました、
なるほど、これしたくなるんですよね、
そう、
よう分かりますわ、
うんうん、本人は死に際に皆を泣かせない死に方をしたいと言っていましたが、
はい、
その願いは達成できず、
うん、
病院から退院することになりました、ま
あ、掘り出されたんですね、いいですよねこの掘り出しは、はい、
本人もギリギリのところを見たので、言うことが少し哲学的になってきています、
そうかも分かりますよね、うん、しかし、まあ、女性好きっていうことは変わってないですよね、
うん、多分ね、
はい、
もうこの年齢になってからなので遅いとは思いますが、やはり考えが成長したようです、
うん、それはそうでしょう、う
ん、本人は退院後は各彼女たちとの関係を断ち切って真面目に生きると言っています、
ほんまかいな、
まだ少し痩せたままですが、
うん、
ある程度のお酒も許されているようなので、
あそうか、
近く3人で久しぶりに立ち飲みへ行こうと計画しています、
あ、まあ、いい話です ねこれはね、また何が起こるか、
うん、
うん、
さてさて、死に際のセンス、少し面白い話をしんちゃんから聞いたりで、 うーん、なんか私が教えた話を自分のオリジナルの話と記憶をすり替えているようですが、それはともかく本人の退院を祝してお話しします、
はい、お願いします、聞きたい、
ありがとうございます。なんか話せないって言うんかなと思ったら話してくれるみたいですね、
まあ、これは楽しみですね。はい、
哲平さんはご存じないかと思いますが、爆笑王と呼ばれた初代林家三平、今は次男さんが2代目、
ああそうですか、
林家三平を襲名しています、
はい、
あの方ですよね、頭がこうちょっと白髪のパーマみたいな人ちゃいましたっけ、三平さんって。
分かりますよ ね、
はい、僕も多分顔見たら分かると思います、うんうんうんうん、江戸落語の四天王にして爆笑王の林家三平の死に際は、はい、芸人としての鏡で芸術的でもありました。
あ、そうやったんですか。
これは今でも江戸落語界では、まあ、今週ねボラボラで落語のねあの方出てきましたね、誰でしたっけ、うん、春団治さん、春団治さん出てきましたけどね、まあ、あれは上方落語ですけどね、
あの方もすごい、まあ、
そうですね、
はい、
はい、これは今でも江戸落語界では伝説的な逸話になっております。三平はベッドの上で危篤状態、奥様や子供たち家族がベッドを囲み、
はい、
奥様は三平の手を握り、お父さんお父さん目を開けてなんて励ましますが、何の反応もありません。そしてそこへ主治医と三平のお気に入りのナースが三平のバイタルを取り始めます、
はいはい、
バイタルってあの脈拍のことですかね、
多分そうでしょうね、
まあ、それ関係のやつですね、
まあ、なんかそんなんでしょう、はい、
お気に入りのナースが三平さんバツバツですと声をかけながら、はい、三平の手首で脈を取り始めました。その時です、それまで奥様が手を握っても何の反応もなかったのに三平はそのお気に入りのナースの手を握り返し薄目を開けました。ナースはびっくりして三平さん三平さんお名前はと聞くと、三平が答えました、加山雄三です。そうです、三平は自らギャグの金字塔、お名前は加山雄三ですを飛ばしました。
なん
と、あ、まあ、そういうギャグがあったんですね。
あったんですね。僕ちょっと落語のことを
ね、
ほとんど
知らない。いや、っていうか、まあ、落語で言わはったんかな、これは。
なんかわからないけど、まあ、全く遠い人ですよね、この二人というのは。どこ見ても
加山さんの方が、まあ、イケメンですからね。
そらもう、
はい、その場の空気は一瞬停止、次の瞬間病室が寄席に変わり、皆は爆笑に包まれました。
面白いですね。
そして静かに目を閉じていきました、
はい、
お、見事な死に際は三平の生涯で一番のギャグとなり伝説となりました。
すごい人ですね。
こうして死に至るセンスと申しますか、そんなことをしんちゃんを見ていると考えるようになりました、うんうん、
あ、なるほど。
私たち3人の幼なじみは、
はい、
3人で1つ、
はいはい、
1人かけても成り立たず、
はい、
1人1人が幼い頃からの3人物語のキャラクターであることを再認識しました。
ですね、ですね、はい、
今度の立ち飲みではしんちゃんの好きなタイの荒炊きをおごってやろうと思っています。
あ、いいですね。ふんふん、
地獄の淵から這い上がった原動力は、
はいはい、
やはりやらしい気持ちながら、
はいはい、
キャラクターの1人が復活して、
はい、
3人も復活、
はい、
今から死ぬまで寺田町を荒らしにかかろうと思っています。
いいですね、
しんちゃん万歳。
あ、いいですね。あの天王寺の幼稚園ね、懐かしいですよ、ね、
天王寺幼稚園でしたっけ。で、上上がれんかったんですよね、小学校は
行ってるんですよ、
ね、はい、あの幼稚園での素行が悪すぎて
まあそこまで言うとないけど、
はい、
いやー、いいですね。やっぱり天王寺さんってすごい ね、
そうです
ね、こういう人を産むんですね。
しんちゃん何の病気やったんでしょうか ね、まあまあまあ、お酒は OK っておっしゃってるんで、まあだから肝臓とかそっち系ではないんかな、腎臓とか、
まあまあ普通言うとやっぱりがん消えちゃいます
から。ああ、でしょうかね。
がんとか、まあもうね、みんな何人に1人とか2人に1人とか言
う
てますやん、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、まあそのいろいろまあがんができてるところもあるでしょうけど、うん、まあいずれにしてもまあね、病院から追い出されはったということは、まあ、うん、ありがたいことです。
そうですね、
まあはい、
よかったと思います。
いやー、おめでとうござい
ます。またその天王寺での、寺田町での、ね、立ち飲みの
やっぱり 風切ってあの3人が歩いてもらうとね、寺田町も寂しいですよね。
そうですね、まあ、環状線乗っていかはるんですかね。
いや、いいですね。
まあ、僕ね、大好きな場所ですよ、僕ね、まあ、ちょっとオープニングであっちの、 あの新世界の方行きましたけど、まあ、あそことちょっとこう、まあ、つながってるような、
まあ、大阪っぽいという意味、
ね、環状線でつながってますからね、うんうん、新今宮でつながってますから、うん、まあ、ちょっとまた後日談も聞かせて、
はい、
よかったら聞かせてほしいなと思います。
楽しみにしております、
はいはい、ジュエリー上島隆さんでございました。
高くて面白い歌よりいつもありがとうございます。
ありがとうございます。他には、ああ、はい、オフィス樋口さん来てますね。
個性の方
も樋口さん、ちょっと最近ね体調があんまよろしくないって聞いてるんですけど、
本気で、
はい、本題に入る前に、
いやいや、
体調は回復していますが今年は調子が悪いです。猛暑の時は冷房が効いている自宅で授業ができるようになればいいですね。あ、とな
るほど、遠隔授業みたいなもん
ね。そうですね、
あ、
う
ん、やっぱ暑いんですね、予備校も。
これ聞いてますと予備校も暑いし、あれ移動もね、やっぱ日比さん結構あっちのね、うん、あの三重県の方行ったりとか、
はいはい、
ね、日本海側の方行ったりとかいろいろしてはるから、結構移動が大変なんかなと
思います、ね、やっぱり各地で呼んでくれはるんでしょうね。
そうですね、
あの人に来てもらったら、
うん、であとやっぱり、うん、この、ね、予備校でも何でもそうなんですけど、うん、あの準備が全てなんですよね。で準備にやっぱ時間かかって、うん、もう本番なんて言うてもね1時間2時間なんで、うん、僕らのこのね西国街道ボラボラもそうですけど、はい、もう準備がめちゃくちゃ大変やから、ね、うん、まあ、多分樋口さんやりすぎたんかなっていう感じはしますけど ね、
やっぱりあれだけ一生懸命、
はいはい、
自分の仕事にかけてある人
やから、ね、それとやっぱり暑さですよ。
そうです、
ね、もうこの暑さはもう僕、うん、今年散々言いましたけど災害ですから間違いない、
はい、
来年はもっとやばいですから
ね
皆さんほんま覚悟してください。だって、はい、今日10月24日ですよ、
はいはい、
僕ら収録してるの、うんうん、室内気温 26.2 度、
うんうん、
今日29度ぐらいまで上がるんちゃうか、うん、昨日29度まで上がったんですよ大阪。
あ、そうやったかね。
夏日じゃないですか、うん、もうちょっとしたら、ね、真夏日じゃないですか30度って言ったら。
いや、僕もこの、ね、スタジオももう53年前のクーラーですからね、
うんうん、いや、あの過ごしやすいんですよ、
うん、
今 26.2 度で、ただやっぱりだいぶこの夏がこう前倒しというか、こうし、ね、秋にこう侵食していて、今年冬あんのかなと思ったりしますよね。ということは多分来年も早く暑くなるんですよ。要はもう6月ぐらいから暑くなって、
はいはい、
で多分 10月まで今の感じ で、ね、もうそれが日本の季節のこう基準にもう基本になってるから、もうそんな100年ぶりとか言わせないですからね、気象庁とか。ほんまにええ加減にせよと思いますけど、
気象庁悪いわけ
や
ね。
いや、もう天気予報もそうやけど、なめとったらあかんぞって、テレビもっと真面目にやれと思いますけどね。
楽しそうに天気予報やられると、
ね、れふざけてますよね、あの NHK とか
クイズやってみたい
な。そう、あ、ない、何
しせやって。
そう、
もっとスカッと言いたいこと言うて、
そう、
当たらんときは謝って、
謝ってね、
ごめんなさいの一言も言わんみたい
な。なんか僕らあのカスハラみたいな感じなんで、気をつけんとダメですね。
そうですね、
はい、あ、樋口さんのお便り戻ります。
行きましょう、行きましょう、
はい、本題です。
はい、
2024年5月5日ツアーで団体貸切列車阪神神戸三宮駅から近鉄鳥羽駅まで移動しました。
そんなことできるんですか。
はい、できるみたいですね。
団体貸し切りでした
。はい、なんか旅行会社とかでね、まあ、たまにありますけど ね、修学旅行とかね。
福士さん旅行会社は用意してあります
からね。そう、なんか金釣りとかね、あんなとことか、わかんないですけど、日本旅行とかね、わかんないですけど、JTB とかやってるかもしれないですね。
まあ、そんなことでしょう。
はい、神戸三宮駅の団体貸し切り列車の動画。
ほう、
神戸三宮から鳥羽までの車窓動画。
ほ
う、これあの見させていただきまして、
はいはい、
あ、これが貸し切りかと。
独特の色ですね。
そうですね、
なんか昔近鉄、まあ、今もあるか分かりませんけど、
うん、
大阪の人なんか修学旅行大体お伊勢さんやったから、
うんうんうんうん、
全部この系統の電車で行ったんちゃいますか。
そうですね、うん、あの黄色と白かな、
うん、
であと窓枠は黒で、
うん、
で先頭車両がちょっとこう
面白いですね、
蜂の顔のね、蜂の顔みたいな、
天狗の顔みたいな、ね、
はい、
天狗が花を折ったみたいな顔ですよね、
はい、それはちょっとわからないけど、どっちか言ったら、
はい、
あのトンボみたいな顔してるんですよ ね、
まあ、そう
ね、先頭車両がね、
はいはい
はい、であの種別は貸し切りってあの電光掲示板には書いてます。
その近鉄で神戸伸びてないのね、
はい
はい、まああったんでしょう。
そうですね、で可動式ロープ柵が紐系ですね。
ここはね。
いや、これ到着です。
ああ、到着したところ
ですか。到着ですね。
あ、はい
はい、でこれで阪急三宮、あ、阪神ごめんなさい、
うん、
阪神神戸三宮から、
うん、
鳥羽まで
一気に
貸切列車で走られた と,
なんとあんまり乗ったことない列車やと思います
。そうですね、3時間20分。
ああそうですか、
3時間20分
東京を超えますね、
はい、でそれを樋口さんずっと車窓動画撮られてる、
はい、あーねー、
まあ、これは
律儀というのかちょっとおかしいいうのか、はい、理由はあるでしょうけども
、で今ちょっと音ちょっと微妙に聞こえてると思いますけど、鳥羽の手前でこう海が伊勢湾かな、これ
バッと出ましたね、
うち海が見えて、
あなんかリアス式みたいな
感じですよね。そうですね、で緑の島があってとか、なんかいい景色ですよ ね,
いい感じです
ね。やっぱ大阪っていうか神戸からやってきたなっていう感じはしますけど、
そうでしょう、
はい、これを冬木さん3時間20分10秒ずっと撮られてます、
うんうん、
まあ、多分あの窓際にカメラを置いて、まあ、オートで撮られてるんやと思いますけど、まあ、
そうせんとちょっとなぶらんでもね、
これをずっと手持ちで撮ってたら、うん、あ体調不良はそれかなって思うんですけど、さすがにそこはされてないと思いますね。
なるほど、はい、
このツアーには鳥羽水族館の入場券がセットになっています。
おそれはいい水族館ですか、
ね、うん、鳥羽水族館の写真と動画があるのでご覧ください、ということですね、は
い、
写真はね、
はい、
数枚いただきまして、
はい、
リスナーさんごめんなさい、僕らしか見えないですけど、はい、ラッコ飼育40周年記念、
はいはい、
ほのぼの鳥羽水族館、
はい、
ラッココラボスペシャルイヤー、
はい、
ほのぼのっていうアニメがあるんですね、
あでしょうかね、はい、ちょっと分かってないです、その辺
で、はいはい、あもうこ の, あのコラボはもう終わってる、
はいはい、
5月6日月曜日で終わってる、樋口さんその1日前に来られたということで、はい、これ気になってたのがですね、うん、YouTube チャンネル登録者数10万人記念の銀の盾、
はい、
要は鳥羽水族館 YouTube チャンネル持ってるんですね、
でしょう、それは持ってると思う、はい、
でそのチャンネルで登録者が10万人突破したので、う
ん、
YouTube からこの銀の盾が
こんなんくれるんですね、
くれますね、これあの僕実物見たことあるんですけど、意外とチャチーです。
あそうですか、
別にあの銀で作ってるわけじゃなくて、
そう
です、多分ベニヤ板に銀の色を塗って、
そうか、
でまあまあそれを各個人に送ってるっていう、まあ、まあ
内容やからね、
そうですね、それを壁に飾っております。
あ、はい、
であとこれなんか繁殖賞っていうバッジ、
ここはすごいですよ、
ね、
うん、
そんなんあるんですね、
まあ、あります、
社団法人日本動物園水族館協会のその繁殖賞っていう賞があって、
はい
はいはい、例えばテナガエビで取ってたりとか、
はい
はい、うん、熱帯ツメガエルで賞を取ってたりとか、
難しいやつでしょう、
クラカオスズメダイ、
はいはい、
魚もありますね、そしてオウムガイとかね、
オウムガイね、パワーですね、
はいはい、アメミハギ、あ魚でしょうね、
あいいですか、
はいはい、他には最後ニューギニアカブトガメ、
あカブトガニですか、
ガメって書いてます、
ね、ガメですか、
はい、
あそう、
かっこ人工って書いてますね、
あちょっと意味わかります
ね、はい、まあまあそれを、
まあ、ここはとにかくすごいところです
よ、いろんなその動物とか の,、うん、その繁殖をされてるという、はい、
繁殖症というか、
はい、中村、クスオの像かな、
あそうですか、
創設者の方ですかね、
そういう方なんでしょうね、
胸像もあって、
はいはい、
でこれが水族館の中ですね、色とりどりの綺麗な魚、サンゴ礁に住む生き物、そして熱帯魚、
おります、ね、
でこれザリガニみたいなやつも、
うん、わけわかりません、ね、
アメリカザリガニ、脱皮中の様子とか、マロンというザリガニ、
はいおるんですね、
こんな色してる、
あこれも紫ですね、
はい、紫、青ですねこれ、紫というか、
う
ん、
そうか、
はい、オーストラリア南西部の池や河川に生息するザリガニ、
はい、あそうです
この色、
はい、
こんなやつおるんですね、
はいはい、
あとはカサゴ系 の,
の, 家の、ね、
あそれ今週のボラボラで池田でヤハギシカやったかな、
ヤハギシカですね、
あの10年間20年間かちょっと営業してなかったとこなんですけど、
はいはいはいはね、
そこの家の元々の色がこんな色やったんですよね、
はい、すちょっと突然、はい、あのワープしました
、詳しくは、はい、西国街道ボラボラを聞いてください、はい、どっかで話してます、はいはい、スナメリもいるんですね、これ珍しいですよね、スナメリって、うんうん、あんまりまあ言うたらあのクジラの一種やと思うんですけど、
哺乳類ですからね、はい、
あとクマノナダの魚たち、
はい、
あトキもいるんですね、
トキ、まあ、おるかね、まあ、ひょっとしたらおる、
ショウジョウトキ、
はい、
これは南米 北部の沿岸域に住んでる鳥で、これも展示しております。で、あとカピバラがいたりとか、あとは電気ウナギ、
いいですね。
これですか。
そうですね、ビリッときますよ。
なんかかなりこう古そうな魚ですね。
それは古代魚ですよ、
はい、でアロワナみたいなやつもいて、
まあ、まあまあそんなもんですね、
はい、で、あ、これレストランの入り口にはラッコが、
はい、
ラッコのオブジェがあるんですね、はいはい、だとこれ多分アザラシかな、うん、バイカルアザラシ、
はい、バイカル湖でしょう。
あ、バイカル湖にだけ住んでいる唯一の淡水産アザラシ、
もう閉じ込められたんですね、帰れるようになったんですよ、海見て。
ああ、アザラシって海ですよね、うん、基本的にはね。
ですけどもね、ここは、まあ、バイカル湖自身がものすごく大きな湖なんですけども、
世界一深い湖、
はい、そうですね、
はい、で、あ、アジを与えてますと、
はいはい、アジが餌ですか。
淡水アザラシだけど、
うん、
アジを食べるということですね。
食べ物は割とまだ
海水系も
昔の味は残ってるんですよね、
はい、かな。あとはこれは何やろう、シーポン、
は
ー、何でしょうかね、うん、ちょっとあのネズミみたいな感じにも見えますけど、
系ですね、ヒゲが伸びてますね、
はい、シーポン、
はい
はい、あ、アメリカバービービーバーですね、
ビーバー
の名前ですね、そのシーポンは
固有名詞ですね、
はい、あとヨウ、
はい、
っていう太陽のヨウ、
なるほど、
まあ、そんな名前の、
はいはい
はい、動物がいます。
ゴマフアザラシ
もいるんですね、
は
い、
まあ、さまざま。
あ、でラッコです、コツメカワウソかな、これ、
あ、
それ系ですね、
やつがおるとこですよ、
はい、で、あとはこれフンボルトペンギンかな、
あ
とセイウチもいますね、
あいつもあの牙が怖いですね、
牙がね、はい、あとはこれなんだろう、鳥が、何かの鳥がいたり、
亀もいましたよ、
あですね、はい、ケツメリクガメ、
はい、リクガメですね、
はい、アフラミンゴ、
はい、
カピバラっていうような感じで、
大きな亀持った、
はい、海サボテン、
うん、
こんなんやるんですね、
若いサボテン、
はい、サンゴやクラゲの仲間って書いてますね、
うん、そうですか、
ちょっとあのあいつ似てますね、チンアナゴに、
あ、ね、顔出して
るの
はね、
砂の中からピャーって出すね、魚ですけ
けどね、
そうですね、はい、あ、でメガマウスの剥製ですね、深海の大口ザメ、
はい、
あとはあダイオウグソクムシ、
あ、これ食べんでも済むやつですね、ことね、
そうそう、
はい、
これもあの海遊館で見たことありますけどね、なかなか可愛いやつですけどね、うんうん、世界最大のダンゴムシ、
はい、
ダンゴムシなんですか、ダイオウグソクムシ、うん、おー、そうなんですか、
お写真撮影禁止になってますね、
いやフラッシュが禁止ですね、
です、はい、
撮影は OK ですね、はい、あとはマダコ、
はい、
世界最多96本の、腕を持つマダコとかね、
そうですか、
これはまああの標本ですね、
うん、まあそうでしょうね、
標本、
はい、
で、まあ、これが水族館の外観ということですね、はい、
ここはもうね本当マニアっぽい面白い大変な水族館です、
はい、5月5日なんで子供の日の鯉のぼりも泳いでますね、
樋口さんいいとこ行かれましたね、
はい、
うん、
鳥羽水族館を出てから集合時間まで時間があったので鳥羽駅周辺も撮影しました。
おもろいですね、鳥羽水族館との組み合わせがね、うん、だんだん貸し切りでしたので、うん、近鉄さんもシャレだとしますね、
近鉄の隣にある JR 鳥羽駅まで移動しました、
はい、
JR の駅は近鉄と違って無人で寂しい印象でした。
なるほど、もう近鉄さんに任してるんですね、うん、向こうはね、
はい、帰りは車窓動画を撮らず、さすがにもう3時間はしんどいと、うん、
まあ、ちょっと、
まあ、バッテリーとかいろいろあったんでしょうね、
まあまあ、
カードがなくなったとか、
まあそうですね、
鳥羽から阪神神戸三宮まで移動しました。あ、これ電車で移動したってことですね、
単に乗ったことない直通電車です、
はいはいはい、今週のボラボラネタは以上です。
うん、
今週の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
で、まあ、水族館のペンギンの映像とかもいろいろいただいてますんで、
はい、
詳細は皆さん YouTube 島風鉄道、
はい、
チャンネル、
はい、
登録者2550人と、
すごいですね、
いうことでございますんで、はい、まあいろんな映像あります、鉄道もあるし、
そう、
あと旅行の映像もあるし、
そうそうそう、
でアイドルの映像もあります、
うん、そうですね、
よかったら見てあげてください。
はい、ぜひとも見てほしいですね。
というわけでオフィス樋口さん、今回は鳥羽水族館でございました、はい、ボラボラでした、ま
あ、お体お気をつけて、
はい、そうですね、
無理、いい仕事してください、
はい
はい、
高橋克彦さんです、
待ってました。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
克彦さんですね、ありがとう
ございます。かっちゃんです、
はい、
22日めでたく64歳になりました。
おめでとうございます。 パパンパカパンってやつですね。
それは結婚式はパンパカパンは。いや知らんけどな。
いやそうかもしれない、ね。
はい、SNS でたくさんの方からお祝いメッセージやコメントをいただき心から感謝しております、
はい。おめでとうございます。
この64年間は波乱万丈の連続だったかもしれません。
なるほど。
真っ当な生き方を避けてきたらこんな人生になりました。
なるほど。
いろいろと反省するようなことはあったとしても決して後悔はしません、
うん。ああ、さあもう後悔なんかしても知らないです、
はい。やるだけやったと言えるような生き方を常に心がけてます、はい。その結果が不本意なものであったとしても受け入れるべきですと
、
そこから学ぶことがあればいいのだと思います、
はい。
いろんな方々の支えに支えられ今の自分かっこアドベンチャーランナー高重克彦があります、
はい。
まだまだ未熟者の青2歳ですが今後ともよろしくお願いいたします。
何の何の、はい。
話は変わりますが今なおスペインポルトガルの旅のまとめが完結していません。
あ、頑張ってるんですねずっとね。
残っているのは旅の動画編集、
あ、
旅の最後の方から作り始め、今はサンティアゴ巡礼の編を作っている途中です。
あ、そうですか。わかります、わかります、はい。
旅を終えて早2ヶ月が経とうとしていますがどっぷりと現実に浸かってしまうと旅人モードからは切り離され凡人モードになってしまった感があります。
なるほど、はい。
凡人モードというのは食べて寝て、
うん、
PC の前に座ったままの、
はい、
のほほんと暮らすだけの人のありようを表します
そうですか。
そうそうらしいですね。
うん、
一つの旅やチャレンジが終わったら次のチャレンジに取り組む、
うん、
50代の頃はそういう意味ではもっと血気盛んでアクティブな自分であったと思います。
はい、
安定と安泰だけを求めていると人は没落します厳しいです ね、
ですね、
はい。諸行無常をこれ何携えてるかな。
あ、そうか、
分かりますね。何得ている、
はい、
これちょっとこうだむずい弁得ている。
あです、ね、この
あ、これわきまえるって思うんや。
これは知らんかったな、はい。もう85ですけどダメですね、
はい。諸行無常をわきまえているのであれば
初めて聞いた、
次になすべきことを見据えて、
はい、
アクションを起こす必要があります。
はいはいはい、なんかもう説教されてるみたいな肩、ね、肩になってきました、
ね。テンションを上げ、
はい、
モチベーションを高めるためには、
モチベーションね、
はい、常に何かにチャレンジし続けないといけないのかもしれません。
まあ、そう言われるとしんどいです、はい。
こういうことを書く前に腰を上げて PC から離れて走り出すべきなのでしょう。
でしょう、はい。
今年も残すところあと70日を切りました。
おお、切ってますか。
時間は待ってくれません、
はい。
生きているうち元気なうちやりたいことをやりたいようにやりたいだけやれる人生を楽しみます、
はい。
ということでエンドでございます。
ありがとうございます。
まあまあね、いろんな人生ありますんで、
そう
パソコンの前座っていろいろやるのもやりたいことの人もいますから、
うん、そうですね。
そういう人にとってはまあそれでいいんかなと思います、うん。
まあ、ご本人も分かりながら言うてはるんです
けど、ね、そうですね、はい。いや今年もあと70日と、
はいはい、
いうことですよ。
いや、ね、まあ、
どうしましょうか。
いや、もう来るもんは来るんです。
あ、そうですか、
はい。
まあ、もう来たらおお、今年来年みたいな感じでね、
そうそう
そう、2025みたいな感じで、
は
い、
ゴーゴーです
、ゴーゴー行きましょう、
はいはい。
というわけでアドミジャラの高重克彦さんありがとうございました、
はい。いい話を聞かせていただきました。
皆さん高重さん応援してあげてください。
絶対応援してあげてください。
あと高重さん YouTube もやってはるんで、
そうですね、
YouTube も見てあげてください、
はい。
次はですね、あ、青空財団さんからいただきました
。いつもありがとうございます。
大阪市 の西淀川区ですかね。
そうなんですよね。
まあそこを中心に活動をされてる、
はい、
まあ、環境のことをいろいろ考える団体でございまして、はい、青空エクスプレスというですね、はい、メールのメールマガジンみたいなのをよく送ってくれるんですけど、はい、そちらをいただきました。
ありがとうございます。ずっと可愛がって思って
ますね。そうですね、いくつか書いてますが、はい、一つがね、機関誌リベラの発送ボランティアっていうのがあるんですね。
募集ですね、
はい。
あ、そうですか、
まあ、要はその梱包作業とかそういうのを手伝ってくれっていうことですね。
まあ、時間がある方お願いします、
はい。他にはね、ボランティア募集見てアート2024、当日スタッフ、
そうですか、
あとは事前準備、事後片付けスタッフと書いてますね、
はいはい。
あとは広報もなんか応募募集してると、
そうですか、いろいろ
パンフレットやお店を、配布するとか、なんか、はい、そんな書いてますね、
は
い。
あ、そうですか、
はいはい。まあまあ、ここは詳しく日時とか言わないんで、
はい、
気になる方は青空財団で、
ね、ホームページ、
はい、チェックしてみてください、は はい、青澤さん、ありがとうございました。
はい、
あとはオフィスメイの鈴木さんからいただきました。
鈴木さん、毎度です。
いつもありがとうございます。
はい、
奥越前観光連盟、
うん、ほうほう、
はい、魅力発掘大野勝山、
はい、
スタンプラリー開催のご案内。
はい、
これ福井県ですね。
そうです、
大野勝山といえばね。はい、秋の行楽シーズンスタートです、
はい、
北陸デスティネーションキャンペーンも今月から始まりました。
あ、そうですか、はい、
大人がハマる天空の城越前大野城、
はい、
福井県立恐竜博物館がある奥越前をご紹介します、
はい、まあ、あの辺りはね、恐竜ですよね。
そうですね、はい、ぜひ一度お出かけくださいませ、
はい、
ということで、
はい、
スタンプラリーがね、10月12日から12月15日までということですね、
はい、
まあ、もうすでに始まってるらしいです、
はい、
でインスタグラムキャンペーンで奥越前の映えスポットをインスタグラムに投稿すると、
はい、
奥越前のお米 2kg が抽選で20名様に当たる。
欲しいな、
はい
はいはい、
今米高いですからね。
もちろんもちろん、はい、
で説明書いてますね、はい、日本海に面し三方山に囲まれた福井県は、うん、はい、恐竜王国として有名。
そうですね、
奥越前は、うん、日本三名山の一つ白山の西山麓に広がる大野市と、
はい、白山いいですよ、
はい、勝山市から構成されます、
はい、
奥越前観光連盟は秋の行楽シーズンに合わせデジタルスタンプラリーを開催します、うん、はい、大野市勝山市の観光施設をはじめ飲食店お土産店商業施設がご当地の特産品をプレゼントにご用意いたしました、
はい、
詳しい参加方法は特設サイトでご確認ください、
はい、
と、
はいはい、
いうことでございます。では他に大野市とか勝山市の、はい、いろいろ説明もしてくれております、
はい、
皆さん気になる方は特設サイトですね、おそらくですが、はい、魅力発掘大野勝山スタンプラリーで検索すると出てくると思いますので、ぜひ興味ある方はそちら見てほしいなと思います、はい、
特別面白いエリアですよね。
そうですね、はい、僕らも、まあ、名水取材とかで、
あ、そうでした、
ね、北に美穂さんとオリーブさんと一緒に一旦を覚えてまして、
大野な、
大野の旅館がすごかったんですよ、はい、あの旅館今やってはるかな、
玄関からしてね、
なんか小学生のお子さんが行ってで、お母さんがおかみさんやってて、
はいはいはい、
で明治時代からこう続く宿っていうことで、
そうそう、
僕らね2階のなんか、
はい、
30畳ぐらいある畳の部屋にあの、ねね、ネタを記憶してま す,
そうです、ね、
でご飯がめちゃくちゃ美味しくて、
あ,
ー
ねー、
あんな宿はもうないぞっていう、
あれ、まあ、世界に誇るべき、
そうですね、
福井の宝物でしょうね、
はい、まあ、今でもね、もしやってくれてたらあれですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとどうなってる、あの時の小学生の女の子 もう今は多分だいぶ、ね、20歳かもっと二十何歳ぐらいになってるんかなと思いますけど、
あ、そう
でしたね、まあ、ちょっと今思い出しました、
もうよう覚えてましたね、
はい、
うん、
まあ、そんな、奥越前、まあ、奥越前という言い方もなんか僕あんまり知らなかったですけど、はい
ですね、
はい、皆さんよかったらまたこれを機会にです ね大野市勝山市ちょっとボラボラしてもいかがでしょうか、
ほのかな明かりのある秘境というかね、
うん、
そんなとこですよ ね,
そうですね、はい、水も美味しいです、
あ、もう水はもう最高です、
はい、はい、でね、次はですね、猪、はい、谷義弘さんからいただきまして、この方、はい、認定 NPO 法人、
はい、
大阪府北部コミュニティカレッジの理事長をされてる方で、
はいはい、
まあ、僕らも取材中に偶然地下鉄の駅でね、
あれ会いまして、天皇寺でしたかね、
そうですね、確かあのあたりで、あの視覚障害者の方のなんかこう引率
者を、ね、
養成する講座をされてた方、
うん、
でその時にお会いして、
びっくりしました、
ね、まあ、そこからいろいろことあるごとにお声掛けいただいてるんですけど、その猪谷さんからいただきました、
はい、
平素は当カレッジのカレッジの運営につきまして格別のご後輩を賜りまして厚く御礼申し上げます、
はい、
おかげさまをもちまして平成24年9月に NPO 法人設立以来、
はい、
年度制講座、短期講座、海徳堂協力講座、
はい、
オンライン講座、
はい、
講演講座等講座を増やしながら各種事業も順調に進めております、
うんうん、
さてこの度 Hey カレッジは 多くの皆様に支えていただき、設立12周年を迎えることになりました。
おめでとうございます。
感謝を込めて ONCC12 周年記念、
はい、
式典と公演、音楽の集いを開催いたします。
はい、
つきましてはチケットを同封いたしますので、
はい、
皆様と共に楽しいひとときをお過ごしいただければ、なんて読むのか、後人です。
まあそうでしょうね。
です。
はい、後人でしょう。
ご多忙の折とは存じますが、ぜひ来てくださいということ でございます。で、これね、令和6年、今年ですね、2024年の10月31日の木曜日に、
はいはい、
吹田市立文化会館、
はい、
メイシアター、
メイシアター有名なとこですよ、
中ホール、
中ホール、はい、
で午前の午後の1時、
うん、
午後の1時00分から3時40分まで、うん、2時間40分です ね、式典と公演、音楽の集いを開催されるということで、
はい、楽しそうです
ございます。
はい、
阪急吹田駅すぐ、
うん、
もうね、あの千里線の吹田駅からもう見えてます、
丸見えです、
メイシアター、
はい、
JR 吹田駅からは徒歩15分、まあ、ちょっと離れてますが、
うん、それ教えてます
よ、はい、歩ける距離でございます、
はいはい、
で一部二部三部式で式典、はい、公演、音楽の集いとなっております、
はい、うん、
で公演がですねちょっと興味深かったんですけど、
う
ん、ね、地球温暖化は何が問題か、
そうなんです、
ということで、
はい、
先生の方、
先生浅岡
美
恵先生なんですかね、
はい、おっていう方が講演されます。
教えていただける。
で第3部の音楽の集いが14時40分からなんですけど、はい、ライブコンサートということで、
はい、これもすごいですね。
4×4、
はい、
どうですかね、
なんか4区みたいですね。
そうです ね、建築用語ね、 2×4 っていうのがありますけど、はい、まあ、これは 4×4 ですね。
山を谷川をですね走る力強い車というような、
あ、まあ、そんなことは書いてないですけどね、
勝手に言ってるんです
よ、はい、僕ら勝手に言ってますけど、はい、
同志社大学ですよね、
同志社大学の、
うん、
メンバーの方が、
はい、
今でもこのバンドを組んでされてると、
こういう方々はねもう卒業してからもね、はい、ずっと活躍してありますよね。
あ、
まあ、あの感覚も同じような感じでや
ってると思いますし、ね、どんな、ね、音楽されるんでしょうか ね、
はい、
バリトン、ベース、ピアノ、リードテナー、
はい、
トップテナー、
はい、
ということで、まあ、演者の方のお顔も5名の方がいてはるんかな、
いてますね、
はい、4×4 だけど5名いてはるということで、はい、はい、
うん、
はい、あのライブコンサートがあるということで、
なんかドキドキするポスターが入ってましたね。
そうですね、2024年の10月31日の木曜日、はい、12時15分開場、
はい、
13時開演ということで、はい、ONCC 設立12周年記念のイベントですね、
はい、入場無料、ご家族、はい、ご友人をお誘い合わせの上ご来場くださいと書いてくれてありますね、
は
い、
これは楽しそうですね。
このチケットも入れてくれ
て ありがとうございます、
はい、
というわけで、まあ、興味ある方もしよかったら行ってみてください。
はい、
はい、以上ですか ね他は、
はい、
ちょっと来てないかな。
タブさん頑張ってやりますか。
タブさんは、
はい、
はい、YouTube の、
ね、
鉄道おもちゃ箱、
はい、
頑張ってやります。
はい、
ちょっと見てみましょうか、
はい、最近僕もその YouTube が見られないもんやからもうてっぺんに任してますけど、
いやすぐ全部人任せですから、ね、自分でやれっていう話。
いやいや、もうこれ以上言う、いやもう
鉄道おもちゃ箱ですね、
はい、
おお、来た来た来た、
はい、なんかねもうあのいわゆるお金稼ぐタイプにならはったんですよね、
なんかプロになったという、
ね、すごいですよ、
ことですね、
本当に、うん、
はい、ご視聴ありがとうございます。
書いてありますか。
このチャンネルでは関西を中心に鉄道やバスの動画を公開しています、
うんうんうん、
ファンの方はもちろん少しでも多くの方に動画を楽しんでいただきたいと思います、
はい、
チャンネル登録よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。
いただいたコメントには返信をするように心がけていますが、気づかずにスルーしてしまっていることがあります。
あ、時々あるかもしれません、
ね、対はありませんのでご容赦ください、うん、という、
はい、
これあのチャンネルの概要欄の文章を今全部読みました、
うん、なんとな
く、はい、おそらく鉄道おもちゃ箱の概要欄を読むのは JOBBB だけだと思います。
はい、はい、
というわけで登録者3290人、
すごいですね、
動画の本数が177本と、
ぐんぐん伸びてますね、
なっておりまして、うん、で最近の動画といたしましては、
うん、
近鉄ファン狂気、
お、
狂い喜ぶ、
なるほど、
朝の近鉄鶴橋駅、
近鉄に徐々に手が伸びてきました
ね、京阪もありますよ、
はいはい、
3番線もギリギリな京阪淀屋橋駅、これ これも停車線ギリギリに止まるっていう、まあ、運転手さんの技術ですよね。
でしょうね、
はい、でもちろん阪急もあります、
うん、まあ、ね、どちらも阪急ご出身みたいな方ですからね。
阪急電車8000系、
はい、
携帯いろいろとかね、
はい、
JR もあるし南海もあるし、
あまねく
もうすごいですよ、
ね、本当に
いいね、はい、北九もありますし、
いいですね、
はい、というわけで皆さんぜひ鉄道おもちゃ箱、
はい、
登録、
はい、
視聴、
はい、
コメント、
はい、
高評価、
どんどん、
そしてお友達に教えるというね、
そうです、
全てやってほしいと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、ちなみにあのショート動画も配信されておりまして、
うん、はい、
すごいですよ、322万回のショート動画がありますからね。
考えられない数字ですよね。
そうですね、
本当にようやっておられます、
はい、ぜひ皆さん鉄道おもちゃ箱応援してあげてほしいなと思います。
みんなで盛り上げましょう。
はい、以上をもちまして、
はい、
お便り紹介コーナー終了。
おお。